主は今招いておられます。見よ、闇が地を覆い、密雲が諸国の民を包む。しかしあなたの上には主が輝きで、主の栄光があなたの上に現れる。詩編29番、天の御民も。詩編29番を賛美いたします。皆様お立ちください。続いて賛美歌6番、造り主を賛美します。賛美歌6番を賛美いたします。お座りください。司会者がお祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆と十字架の父をあがめて感謝をいたします。一週間それぞれのところであなたが私たちを憐れみ、守り、導いてくださって、またこの礼拝に相集いあなたを拝することができることを感謝いたします。どうぞこの礼拝で私たちが捧げる賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに受け入れられるものでありますように。また御言葉を取り継いでくださいます西野智子先生を豊かに満たしてくださいまして、今私たちに必要な御言葉を先生の口を通して語 語ってくださいますように。聞く私たちの心を整えて、その聖書の言葉に従うことができますように導いてください。また礼拝のために奉仕をしてくださる方、お一人お一人を整えてくださって、それぞれの奉仕を全うすることができますように導いてください。すべてを委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。続いて主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93号、主の祈り A でございます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読をいたします。購読の詩編の箇所は詩編55編、旧約聖書の871ページでございます。司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みくださり、その後司会者と皆様で交互にお読みいたします。最後の24節は皆様と司会者で一緒にお読みいたします。詩編55編、指揮者によって弦楽器でマスキールダビデの詩。神よ、私の祈りに耳を傾けてください。私の願いから身を隠さないでください。
私に心を向け答えてください。私は嘆きの中にあってうろたえ不安です。
敵の声と悪しき者の虐げのゆえに、彼らは私に災いをもたらし、怒って襲いかかります。
私の心は胸の内でもだえ、死の恐怖が私にのしかかります。
恐れとおののきが私に臨み、戦慄が私を覆います。
私は言います、鳩のように翼があれば飛び去って安らかに住もう。
遥か遠くに逃れ、荒れ野で夜を過ごそう。
激しい風と嵐から離れ、急いで身を隠そう。
我が死を滅ぼしてください。彼らの舌を引き裂いてください。都の暴虐と争いを私は確かに見たからです。
それらは昼も夜も城壁の上を巡ります。町中に悪事と労苦、
町中には腐敗、広場からは略奪や詐欺が去りません。
私をあざけるのは敵ではない。そうであるなら耐えられる。尊大に振る舞うのは私を憎む者ではない。そうであれば彼らから離れられる。
だがそれはあなたなのだ。私と同等の立場の者とも心を許した人、
一瞬に親しく交わり神の家を群衆と共に歩いたではないか。
死が彼らを襲うがよい。生きたまま嫁に下ればよい。その胸の内に住まいに悪があるのだから。
私は神に呼びかける。 主は私を救ってくださる。
夕べも朝も、そして昼も、私は嘆き、うめきます。神は私の声を聞いてくださる。
たとえ戦いを挑む者が多くても、私の魂を平和のうちにあがない出してくださる。
イニシエから座しておられる神が聞き、彼らに思い知らせますように、彼らは変わろうともせず、神を恐れません。
自分の仲間に手を下し、契約を汚します。
その口は脂肪よりも滑らか、しかし心には戦い、その言葉は油よりも優しい、しかし抜き身の剣。
あなたの重荷を主に委ねよ。この方はあなたを支え、正しき人を揺るがせることはとこしえにない。
ご一緒に。神よ、彼らを滅びの穴に突き落としてください。血を流す者と欺く者が人生の半ばにも達しませんように。私はあなたに信頼します。それでは皆様でお祈りをします。最初に東さんにお祈りをしていただきまして、続いてご一緒にお祈りいたします。
お祈りを捧げいたします。神よ、私の祈りに耳を傾けてください。私の願いから身を隠さないでください。御在天の父なる神様、皆をあがめます。すぐる一週間の間は、あなたが私たちを御手の中に守り導いていただき、感謝申し上げます。宇宙は支配するあなただけを信頼し、あなたに従っていく人生を歩むことができますよう、私たちを守り導いてください。今日御言葉を取り継いでくださる西名智子先生を聖霊に満たし、豊かに用いてください。私たちにあなたの御言葉を直接語りかけてください。それを聞く私たちも心を開いて、あなたの御言葉を素直に受け入れることができますように、私たちを導いてください。そして明日からの信仰生活を豊かに祝していただいて、このところより私たちをそれぞれの場所に使わされ、そのところで主の御栄光を表すことができますように、私たちを守り導いてください。現在コロナやインフルエンザがまた流行ってきております。そして世界中でいろんな災害が起こっております。日本だけではなく、ハワイ並びにモロッコ、そしてトルコに至るまでその災害が広がっております。これらのことが解決されますよう、私たちを守り導いてください。今日は第二礼拝でハッピーシープがあります。 小さな子どもたちがたくさんこの教会に訪れることをお祈りします。そしてその子どもたちが少しでも神様の話を受け入れてくださいますようにどうかよろしくお願いいたします。また来週からは オープンチャペルが始まりますが、どうか多くの方々がこの教会に集われますようお願い申し上げます。私たちは常に神の恩寵とその恵みの高き峰に私たちを導いてくださるから感謝であります。今日このところに集われたお一人お一人が神の豊かな愛と恵みとそして祝福が与えられますようにお祈り申し上げます。また今日このところでご奉仕されるお一人お一人が始めから終わりまでそのご奉仕を全うすることができますようにお願いします。一切を御手の中に委ね尊き主の御名によってお捧げいたします。アーメン。
ご一緒にお祈りいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はコリントの信徒への手紙16章の1節から11節、新約聖書の300ページでございます。コリントの信徒への手紙16章1節から11節。
聖書をお読みいたします。コリントの信徒への手紙16章の1節から11節です。あなた方の間で仲間の者と揉め事になった人がそれを聖なる者たちに訴え出ないでよりによって正しくない人々に訴え出るようなことをなぜするのでしょうか。あなた方は知らないのですか。聖なる者たちが世を裁くのです。世があなた方によって裁かれるはずなのにあなた方は些細な争いすら裁く力がないのですか。私たちが天使をさえ裁くことを知らないのですか。まして日常の生活に関わることは言うまでもありません。それなのに日常の生活をめぐる争いが起きると教会では軽んじられている人たちを裁判官の席に着かせるのですか。私がこういうのはあなた方を恥じらせるためです。一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁できるような知恵ある者が一人もいないのですか。兄弟が兄弟を訴えるのですか。しかも信仰のない人々の前でそうするのですか。 そもそも互いに訴え合うことがあなた方の敗北です。なぜむしろ不正を甘んじて受けないのですか。なぜ奪われるままでいないのですか。それどころかあなた方は不正を働き奪い取っています。しかもそのようなことを兄弟に対してしているのです。それとも正しくない者が神の国を受け継げないことを知らないのですか。思い違いをしてはいけません。みだらな者、偶像を礼拝する者、勧誘する者、談笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、人を罵る者、奪い取る者は神の国を受け継ぐことはありません。あなた方の中にはそのような者もいました。しかし主イエス・キリストの名と私たちの神の霊によって現れ聖なる者とされ義とされたのです。以上です。
ご一緒に使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A でございます。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりき宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天の森に全能の父なる神の御に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。西名智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて聖なるものとされていると題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛と恵みに満ちた神様、一週間その日ごとの歩みをあなたが共にいて守り導いてくださり、この聖日私たちを御前に集めて共に礼拝を捧げするこの時を与えてくださり感謝をいたします。この世での日々の歩み、さまざまな人との出会い関わりの中で、主よあなたの助けが与えられ守られてきましたけれども、多くのことに心を配り、また労する中で疲れ果て弱っておられる方々もおられることでしょう。また病を得て苦しみの中にある方もおられるかもしれません。神様、どうぞそのお一人お一人にあなたの御手を置いて癒し、またその心を慰め、励まし、力を与えてくださるようにお願いをいたします。そしてあなたの恵みに満たされて、再びこの日常での、この世での新しい一週間を過ごすことができるように、顧みてくださることをお願いをいたします。今日はこの午前に久しぶりにハッピーシープ子どもたちのための集まりを開こうとしています。水曜日にはその案内を 小学校の近くで配布させていただきました。主よ、どうぞ今日このところに来ようとする思いを子どもたちに与えてください。またもし今日来ることができなくても、受け取った案内によってここに教会があり、そこは安心できる、また楽しそうな場所だということを知ることができるように働いてくださることをお願いをいたします。そしてこの地域に住む子どもたちが、またその子どもたちを通してそのご家庭があなたを知ることができるように、教会がここにあり、そこに自分たちも行ってもいいのだと知ることができるように、この時をあなたが用いてくださるようにもお願いをいたします。また私たちがこの子どもたちやこの地域の方々を覚えて祈っていくことができるようにも助けてくださることをお願いをいたします。あなたの御業がさらに進められていくように、私たちにも祈りの手を挙げさせてください。また主よ、本当にこの世の中は多くの悲しみや苦しみで満ち、また争いが絶えない時代であることを思います。どうぞその一つ一つのところにあなたが届いてくださり、悩みや苦しみの中にある方々を顧み、主の恵みが、あなたの平安が届けられていくことができるように憐れんでくださることをお願いをいたします。また災害も全世界で次々と起こっています。主よ、本当にこの地球がうめいているような終わりの時であることを覚えますが、どうぞそこにあるその地域に住む人々が災害の被害の中で必要な助けを得ることができるように、あなたのしもべたちを使わせてください。またその悲しみや苦しみの中であなたからの平安と助けを受けることができるように、憐れみ顧みてくださるようにもお願いをいたします。そしてこの争いと邪悪に満ちたような暗闇の時代にも、私たち一人一人をあなたの光で輝かせてくださり、闇を照らし、あなたの働きが進められ、また栄光が表されるように、私たちのうちにもあなたの命の力を満たし、使わせてくださるようにもお願いをいたします。またどうぞ見聞きする多くのこの世の悲しい知らせ、あるいは心を痛めるような出来事の中にも、主よ、あなたの憐れみの御手が述べられるようにと、その一つ一つを覚えて祈ることができるように、助けてくださることをもお願いをいたします。また私たちの手の届かない、また見聞きすることのできないようなところにある多くの争いや、また困難の中にある方々を覚えてくださり、すべてのところにあなたの力が及んでいくことができるように、主を私たちにもそのことを覚えて祈ることができるように導いてくださることをお願いをいたします。争いの中にある国や地域の指導者たちを憐れみ、彼らのうちにあなたを恐れる心を起こしてくださり、また人々の平安と幸いを考えることができるように介入してくださることをもお願いをいたします。主よ、この時代の中にあって、あなたの子どもたちをいつも励まし、祝福して用いてください。祝福された私たちが、一人一人が祝福のもといとして、あなたのこの恵み祝福を届けることができるように、共にいて用いてくださるようにもお願いをいたします。すべてを御手に収めておられる主なる神様に感謝し、期待をして、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 コリントの信徒への手紙を見てきました。今日は6章に入りますが、この手紙はコリントのクリスチャンたち、教会にいろいろな問題が起こってきたので、その問題を解決し、彼らがキリストのもの、神の子供として成長し、教会を通して多くの人々がこの神の祝福を受けることができるように、そのような願いを持ってパウロが書き送った手紙です。読み進めていくとですね、ああ本当にいろんな問題があったんだなということを思わされます。そしてパウロがその一つ一つに本当に細かくですね、心を配りながら、時には厳しい言葉で叱責するような表現もあります。また彼らを穏やかに優しく教え諭すような、そういうところもありました。そういう一つ一つのパウロの語りかけ、教え諭す言葉を見ていくときにですね、パウロにとってこのコリントのクリスチャンたちが本当に大切な、そして受けたこの神様の命の恵みをしっかりと持って生活していってほしい、成長していってほしいという願いを持っていたことを感じることができると思うんですね。厳しい言葉をかけるのも何とかして、そういう生き方ではない、神様はイエス・キリストを通してもっと喜びと平和と祝福に満ちた生き方をあなたたちにさせようとしているんだということを伝えようとしていると思うんですね。この前の5章のところでは、キリストが杉越の子羊としてすでにほふられたのだから、そのキリストの贖いによる神の恵みによった生き方をするように、彼はパンとパン種の例えを用いて、古いパン種を取り除き、新しい粉の塊のように新しい生き方をするようにと教えていました。そしてこの6章に入ってですね、今度は彼らの中に起こっている争いとその解決方法について取り上げていきます。ここでは仲間の者たちとの揉め事というふうに言っています。そしてその解決のために、ここでは正しくない人々という表現を使っていますが、それはクリスチャンではない人たちというふうに言い換えることができます。聖なる者たちというのは、このコリントの信徒への手紙の最初の呼びかけにもありましたが、彼らを聖なる者たちというふうに呼んでいます。ですから教会の人たちにそのことを訴えたり相談したりしないで、外に訴えて裁きを受けさせようとしているということを指摘するんですね。そしてここでパウロは、キリストを信じてキリストのものとなったあなた方聖なる者は、キリストと共に裁くことができる裁きの座に立つものだということを取り上げていきます。ですからここで、あなた方にはキリストと共に裁く力があるとさえ言うんですね。もちろんここには終わりの時、イエス様が再び来られる時に、すべての人々がそれぞれに報いを受ける、また神様に従わない信じない者たちは裁かれるということが言われています。パウロはその時に、聖なる者とされたあなた方もイエス・キリストが裁くその側に立っているんだということを教えているんですね。それはイエス様によって何が神に喜ばれ正しいことであるかを教えられ、それを知っているものにされている、それがキリストと共に世を裁くという表現の中に現れています。そして全てのことは、この世界の全てを治めておられるイエス様のその権威のもとにあるということなんですね。そういうものにされているのに、
自分たちの中の争いをこの世の裁判官に任せ、この世の基準で裁こうとしている、そのことをパウロは指摘しているんですね。そしてあなた方には裁くことができる、そういうキリストと共にある立場を与えられているのに、そのことをしようとしないのかというんですね。しかもそれは大きな問題や犯罪というのではなくて、日常の生活に関わる、その生活の中で起こってくる問題、人間関係の問題と言ってもいいかもしれません。五章までに出てきた中で、この不貧困なものとか貪欲なものとか人を罵るものとか、そういう行為が取り上げられています。でそのことによって人間関係が崩れてですね、お互いがお互いを罵り、また争うような状態がこのクリスチャンの間、コリントの教会の中に起こっているというんですね。そしてそういう問題が起こった時にですね、お互いにクリスチャン同士でそのことを解決しようとしないで、外の裁判官に訴えて解決しようとしているとパウロは言うんですね。で、裁くという表現を使っていますが、イエス様だけが、神様だけがこの正しく裁く力と権威を持ってはおられるわけです。けれども、そのことを私たちが知っているときにですね、何が神様に従うことであるのか、喜ばれることであるかを知ることができるようになっているわけです。そして、ここでパウロがこのことを取り上げているときにですね、あなた方は自分たちで裁きなさいと、そういうふうに言っているわけではないんですね。まるでこう裁判官になったようにですね、人々の争いを裁きなさいということではないんですね。でそれは、3節のところに、私がこう言うのはあなた方を恥じらせるためです。一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁できるような知恵ある者が一人もいないのですか。この問いかけるような表現ではありますけれども、あなた方の中にはこの争いを仲裁できる人たちがいるはずだ、キリストによってその知恵が与えられているんだということをパウロはここでもう一度取り上げようとしているんですね。争いが起こることは避けられないかもしれません。人間ですから、いろんな違った考えや習慣を持っています。この方がいいと自分なりに考える考え方もあります。コリントの教会の問題はもう少し重症だったかもしれません。自分のしたいことを優先するために他の人をないがしろにしたり、あるいは陥れたりということが起こっていたようです。そのために教会の中でも人間関係の問題が起こり、互いに争い、また攻撃し合うような、そういうことが起こっていたんですね。パウロはここで兄弟たちという呼びかけをしています。教会に呼びかけるとき、それは当時の習慣で兄弟たちという言葉になってはいますが、男性にだけ語られている表現ではありません。その当時の習慣的な表現であるだけで、それは男性も女性も、あるいは年配の者も幼い者も、その教会に集まり、教会の交わりの中にあるすべての人に対して呼びかけているんですね。この教会のクリスチャンたちの間に争いが起こるとき、それを仲裁しなさいというんですね。裁判官のように裁く、そしてこう処罰を決めるというのではなくて、その争っている人たちがそれぞれの言い分を聞いて、そして第三者として公平な適切な判断をして、彼らの争いをいさめ、また収めなさいということなんですね。仲裁するというのはそういうことをパウロが言っているということなんですね。意見の違いも争うことも起こってきます。 教会というだけでなく家庭であったり職場であったりあるいは隣人関係であったりいろいろなところで起こる可能性があるわけですね。けれどもここでパウルは特に教会の中での争いについて取り上げています。そして主にある兄弟姉妹のクリスチャンたちのその意見の違いや考え方の違い、そこから起こってくる争い、あるいは誰かが自分の考えや欲を優先して他の人々に攻撃をしたり蔑んだり退けたりする、そういうことをクリスチャンとして互いに仲裁し、その関係を修復してキリストの体である教会の関係を保っていきなさいということをパウロは言っているんですね。それは本当にキリストによって愛し合い助け合う、そういう教会のつながり関係を保つことを目的としています。争い憎み合って神様を礼拝することも、また御心にかなう生活をすることもできません。時に起こったとしても、それをクリスチャンたちの間で正しく取り扱い、仲裁し、和解し、また解決しなさい、関係を回復しなさいということをパウロはここで言っているんですね。神様を知らない、イエス様の命に生きていない、そういう人たちの判断に任せるのではなく、クリスチャンとしてお互いを思いやり愛し合う、助け合う、その関係の中で起こってくる争いや問題を解決するようにというのが、このパウロの勧めであり、また教えであるわけです。イエス様ご自身が私たちと神様との関係を修復してくださり、回復してくださり、そしてまたその関係が保たれていくように取りなしてくださっているということを、私たちは聖書の言葉から教えられてきています。パウロはそのイエス様の教えられたようにコリントのクリスチャンたちを教えているわけですね。そしてここでもう一度パウロは正しくない者たち、その行いについて取り上げていきます。5章に挙げられたことと ほとんど同じようなことですが、具体的にコリントの教会の中で起こっている問題ですね。みだらな者、偶像を礼拝する者、勧誘する者とこう続いていくわけです。本当にたくさんの具体的な例を挙げているので、おそらくこれらのこと全部がコリントの教会の中に起こっていたのだろうと思うんですね。そしてこのようなことをしていく人たちは神の国に入ることができませんと言いました。それはまた彼らが生きている、生活しているコリントの社会がそのような社会であったから。そしてそれについて、あなた方の中にはそのようなものもいましたとあるのは、彼らもそこで同じように生活をしていた、生きていたものだったということですね。けれどもイエス様を信じたときに彼らは変えられたわけです。主イエス・キリストの名と私たちの神の霊によって現れ、聖なるものとされ義とされたのです。かつてはここに挙げたような世の人々と同じような神の国にふさわしくない、そのような生き方をしていました。けれども今あなたたちは聖なるものとされているのです。パウロはコリントのクリスチャンたちに書いたこの手紙の最初に、先ほども言いましたが、聖徒たち、聖なる者たちという呼びかけをしてこの手紙を書き始めています。そしてここでもう一度ですね、あなた方は主イエス・キリストの名と私たちの神の霊によって現れ、現れるというのは罪の汚れ汚れを現れ、清められ清くされたということですね。だから聖なるものとされているんだ。そして聖なるもの、清いものはその罪がすべて取り除かれ清められたものですから、神様の前に義と 認められた、正しいものとされているんだとここで言っているわけです。これが私たちにも与えられている神様の恵みです。コリントのクリスチャンたちの中に問題があったように、私たちもいろいろな考えや教えに教えられていますから、聖書とは違う、あるいは神様の願われないような考え方や生活、その生き方をすることはまだまだあるかもしれませんけれども、私たちはすでに聖なるものとされ、清められた古いパンダネのない新しい粉の塊のように清いものにされている、その現実を、その事実をまず私たちは信仰を持って確信し、その歩みを導いていただくためにイエス様が教えられた、また生徒たちが、使徒たちが伝えたこの神の言葉、聖書の言葉をしっかりと心に受け止めて、私たちの歩みを御心にかなう神の国の民、贖われたものにふさわしい歩みへと導いていただきたいと願います。それはパウロがこの最初のところで、神の知恵、神の力、キリストと表現したように、それは私たちに与えられた、うちにいてくださり共にいてくださるイエス様によって与えられていくものなんですね。頑張って何とかしようとしても私たちにはできないということを何度も教えられ、また実感しておられるのではないかと思うんですね。だからこそイエス様による一方的な無条件のこの贖いと救いの恵みが必要であり、また神様はそれを与えてくださっている、そのことを今日も心に留め、聖なるものとされ義とされているんだということを信仰を持って受け止め、感謝とともにその歩みを導いていただきたいと願います。お祈りいたします。あなた方の中にはそのようなものもいました。しかし主イエス・キリストの名と私たちの神の霊によって現れ、聖なるものとされ義とされたのです。愛する恵み深い神様、今日もコリントの信徒へ書き送られた手紙のその教えと御言葉を通して、私たちに与えられている命の恵み、またこの世がどうであれ、また私たちの弱さがどのようであっても、すでに贖われ清められ義と認められたものであることをもう一度覚えて感謝をいたします。信仰によってこの事実を受け止め、またあなたがその歩みを導いてくださることを信じ、あなたに信頼して進むものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。それでは御言葉の恵みを覚え、ご一緒にしばらくお祈りいたしましょう。
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。この後感謝の祈り、献金へと続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美が518番、主にありてぞ518番を賛美いたします。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。あなた方の中にはそのようなものもいました。しかし主イエスキリストの名と私たちの神の霊によって現れ聖なるものとされ義とされたのですと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心に感謝いたします。今朝も私たちを週の初めに一人一人の名を呼んで礼拝と招いてくださいましたことをありがとうございます。本当に私たちはあなたの一方的な愛によってあがなわれ、そして聖なるものとされていることをもう一度私たちに示してくださりありがとうございます。日々の生活の中でさまざまなことがあります。教会の中でもあるかと思います。しかしあなたが私たちを無条件に愛し受け入れあがなってくださったように、私たち一人一人もあなたから上よりの知恵を与えてくださり、その人たちを受け入れ自分の意見と違うからと省くのではなく受け入れ愛すことができますように、どうしよう導いてくださって平和的な解決へと導いてくださいますようによろしくお願いいたします。どうしよう、そして私たちの日々の行いがあなたの栄光を表すことができますように、どうしよう、一人一人の日々の生活も守り導いてくださって私たちでしか届けることができない方の上にあなたの栄光が届きますように導いてくださいますようによろしくお願いいたします。感謝にあふれ今から献金を捧げいたします。主よ、あなたの御用のためにお持ちくださって、また捧げられますお一人お一人をなお豊かに祝してくださいますようにお願いいたします。感謝し愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。お座りください。総額のうちに献金をいたします。正英27番父子聖霊の賛美します。続いて西南牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。
お座りください。報告をいたします。